NPO 法人アースワーカーエナジープロと共に考える家づくり未来塾。家づくりは夢づくり、家は住む人そのものです。住む人の価値観、人生観が家の姿に現れます。家づくりは人生を夢見てクリエイトすることです。建築家からお話をお伺いして、あなた自身の夢を未来につなげる家づくりを一緒に考えてみませんか。プロと共に考える家づくり未来塾。この時間は毎月1回、家づくりのプロ、建築家の方をスタジオにお招きしてお話をお伺いします。今月は株式会社藤川原設計、大鹿智也さん、原翔子さんをお招きしてお話をお伺いします。この番組では皆さんから家づくりに関する質問やご意見をお待ちしています。 E メールの方は info@okazaki.fm、 info@okazaki.fm、 ファクシミリの方は岡崎0564-55-8764、 55-8764 番です。お待ちしています。NPO 法人アースワーカーエナジー、プロと共に考える家づくり未来塾。このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供でお送りします。
法人アースワーカーエナジーがスタートした天使の森プロジェクト、ぬかたの森を世界の森林モデルに向けて育てていきます。天使の森プロジェクトは、森と町と海の循環型の地域社会づくりを推進しています。
NPO 法人アースワーカーエナジープロと共に考える家づくり未来塾。今月は株式会社藤川原設計、大鹿智也さん、原翔子さんにお話を伺いします。大鹿さん、原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日お二人いらっしゃいますので、それぞれお話を伺いしていきたいと思います。まずお二人、どうしてこう建築家になろうと思われたのか教えてください。大鹿さん、お願いします。
はい、僕はもともと数学とか得意で、あとはものづくりが好きだったんですね。で、まあ、その先にあったのは建築だったっていう理由です。
数学と建築っていうのは、まあ、結びつくものなんですか。
理系の知識を持っていながら、まあ、組み立てていくっていう点で、まあ、建築っていうのは近いかなというふうに思います。
ということは、文系の方よりも、うん、まあ、理数系に強い方の方が建築家にはこう近い。
そうですね、私が最初にそういうふうに思ったんですけど、実際大学行って思ったのは、むしろ文系の力の方が必要だなっていうふうに後で気づきました。
それはなぜですか。
やっぱり人と一緒に会話をして物を作っていくっていうプロセスっていうのは、はい、まあ、コミュニケーション能力がやっぱり要求されるので、そういう点では非常に文系の力が必要なのかなというふうに思います。
なるほど、では原さん、どうでしょうか。
私の場合は父が名古屋市で設計事務所をずっとやっておりましたので、そういう意味で非常に、まあ、小さい頃から建築には触れてきたので、割と当然の流れのように建築に興味を持ってできました。
子供の頃から、例えばお父様が作られている現場に一緒に行ったりとか、家を作っている現場を間近にこう感じたりってことはあったんですか。
そうですね、まあ、小学校の頃に自宅を作りましたので、まあ、模型を作るところも一緒に手伝ったり、まあ、いろいろ考えて、こう私自身もいろいろ どうしたいとかそういう話をして作っていく過程を見ていて、その大工さんが作っていくところとかその骨組みの家を見てこういう風に家はできていくんだなというのは非常に身近に感じましたし、そうですね、まあただ実際親はどちらかというと建築家になるのは反対し、まああまり賛成ではなかったような雰囲気は感じてました。
あの実際になりますって言った時お父様どんな言葉をかけてくださったんですか？
いや、まあ、あの反対は全然しなかったんですけれど、やっぱりあの設計事務所をやっていくっていうのはあの安定しない職業でもありますし、そのまあ時によっては夜遅くまで仕事をしなければいけないことも多くて、そういう点でちょっと心配は、自分がやってる分大変な面も見えて心配だったのかなとはなんとなく思いますけれど、ただ自分でやってみて、今やってみて非常にそのやっぱりものをイメージしたものがその実際に出来上がっていくということはすごい面白い職業であって、まあ、今やってみて非常に満足はしています。
あの自分が作っていて例えば悩んでしまった時迷ってしまった時に先輩であるお父様になんか相談されることもあるんですか？
そうですね、今あのその株式会社藤川原設計というのはその父の会社、もともと父がやっていた会社でして、それを今一緒に夫である大鹿と一緒に今はやっているところなので、いろいろ相談しながらやっています。
なるほど。さあそんなお二人なんですけれども、今までこう作ってきたこう建物どんなものがあるのか教えてください。
はい、あの僕はもともと東京 の, あの設計事務所にいて、ま、あの原もそこに一瞬いたんですけど、それであの知り合ったっていうのが、ま、結婚のきっかけだったんですが、その当時からあのいろいろやってたんですけども、その時は、中央アジアの大学だとか、あとはあの京都の方で、まあ、ちっちゃな獣医だったりとか小学校集合住宅っていうのをやってました。で、まあ、名古屋に来てからはあのなんだっけな、あ、教会だとか、あとはあの喫茶店、それから、駅前のシェルター、まあ、あと住宅というのも最近やったりしております。
住宅と、まあ、それ以外店舗だったりとかっていうところはどちらが多いんでしょうか？
そうですね、あの全部一個ずつなんでどれが多いっていうのもなく、まあ、みんな同じぐらいのウェイトで今やってます。
こういうところにいつもこだわって作っていますっていうところは何かありますか？
はい、ですね、できるだけ、お客さん、クライアントの、あの気持ち、どういうところが好きなのかなとか、まあ、どういう空間がいいのかなっていうお話をしながら、まあ、それを最大化していくっていうことを一生懸命いつも意識しながらやってます。
でゆえに、まあ、国語の能力というか、まあ、文系の能力ということなんですね。普通にお話しされていてお客さんってこう、まあ、100% の本心でいきなりはぶつけてこないです
ね。そうですね、僕たちはそのために、まあ、原とも、まあ、もちろんお父さんとも含めて、いっぱい模型を作って、まあ、僕らの中でもあのどれが一番そのクライアントにとって適してるのかなっていうのはみんな違う意見を持ってるんで、まあ、それをお互い模型を作ったりアイデアスケッチを書いたりしながらこうだんだん修練させていく。で、まあ、それをクライアントと一緒に共有していく、まあ、そういったプロセスを何度も踏むことで、ようやくクライアントの気持ちも見えてくるし、僕らがやりたいっていうこともなんか一緒に形になっていくかなっていうふうに思ってます。
こう男性が見たその設計、それから女性が見た設計、まあ、いろいろあると思うんですが、これのがいい、いやこっちのがいいんじゃないかって、まあ、ご夫婦でそれが元で喧嘩してしまうこととかっていうのはないんですか？
喧嘩まではいかないですけれど、やっぱりそういう議論になることはよくありますね。ただお互いこだわるところがあの違うので、例えば私はその、まあ、女性ながらのキッチンであったり水回りや家事をどうやって、家事の動線ですね、どういうふうにやったらいいのかとか、子供子育てしながら気になるところなど、まあ、今私たちも子供を育ててるのでそういう目で見たところにこだわりますし、まあ大鹿の方はそういう男性の視点でこだわる点でまたちょっと違うところをこだわるので、逆にあまりぶつかるところは少ないのかなと思います。
あのじゃあ奥様のご要望は原さんがお聞きになって、その他の要望は大阪さんがお聞きになって、なんていう風に作業分担もあったりするんですか？
作業分担をしているわけではないんですけれども、やはりその話しやすさという点で、まあ、女性同士の方が分かりやすい点は、理解しやすい点はあるので、やはりそういう風になっていきますね。自然とそういう話を、私は奥さん、そのクライアントの奥さんの話をやはり親身になって聞きやすいので、そういうことに、そういう役割になることが多いですね。
なるほどね。まあ、確かに女性じゃないとわからないところ、普段動いてる方しかわからないところっていうのもありますもんね。
はい、
なるほど。そんなお二人なんですけれども、こう最近一番近々にこう携わられたその建物、どんなものがあるのか教えてください。
はい、もうまさに竣工して引き渡したばっかりなんですけども、住宅を一軒やりました。でその住宅は、2世帯の住宅で、3階建ての木造の建物です。でクライアントの、ご主人の方は、まあ、おじいさんが大事にしてた庭を、壊さないでほしいという要望と、あとは方位をちょっと気にされてて、まあ、どこにどういう部屋を置くんだっていうことを、もう大体あらかじめ、決まってたようなところで、まあ、どういったことをお伝えできるかなというところから話が始まったものです。で具体的には、1階にご両親の部屋で、3階に、子供夫婦の部屋で、2階を共用空間にするっていうふうに組み立てた3階建ての住宅です。で、まあ、今申し上げたような構成でとても分かりやすいんですけど、まあ、その中で建築家としてどういったことを提案できるかなっていう時に、まあ、立体的に空間をつなげることで、まあ、具体的にはリビングをちょっと天井の高い空間にして、子どもたち の、 部屋も見えるような形にしたんですね。そうすることで家の中にいて、まあ、それぞれがこう別々の部屋ですれ違うことなく、まあ、お互いの意識を感じられるような、そういう住宅を設計しました。
なるほど。じゃあそこが、まあ、この今回作られた建物のこだわりの場所と。
そうですね、
ことなんですね。はい、では今まで作られた建物の中で一番こう心に残っている、思い出に残っている建物何かあるのか、では原さん教えてください。
私がその、まあ、住宅その前に設計したのは保育園でして、まあ、保育園というのも、まあ、子どもたちが昼間を過ごす家のような場所であってあるべきだとは考えておりまして、保育園自体が一つの大きな家になるように心がけて、まあ、温かみのある自然素材を使うのはもちろんですけれども、2階には広いウッドデッキの庭といいますか、テラスを設けて、そこで子どもたちが日を浴びて走り回れるような空間を想像して、子どもたちにとって安心で安全であって、保育士の目が届く、保育士にとっても使いやすい保育園を目指して設計しました。とてもそれは喜んでもらえて、はい、楽しく設計できました。
では大塚さん、今まで作られた中で一番心に残っている、思い出に残っているものはどんなものがあるんでしょうか？
はい、まあ、一宮でやった小さなカレー屋さんだったんですけども、もともとうどん屋さんだったところを改修して、まあ、カレー屋さんのカフェのようなものを作ってほしいっていう要望だったんですね。で僕も名古屋に来たばっかりで、あんまりわからないところで、妻である原と一緒に、まあ、あとクライアントと一緒にですね、カフェ巡りをしまして、いろいろカフェを回って、まあ、実際にどういう空間にしようかっていうのをお話ししながら、まあ、イメージを一緒に組み立てていったっていうのはとても思い出深くて、で最後出来上がったものはまあ、なるべく清潔で、だけど何か素材感があるようなものにしたいというふうな希望があって、まあ、白で塗装したんですけど、例えば木の白だとかレンガの白とか漆喰の白みたいなのが触ることで分かるような、そういうものを作りました。で、まあ、その時に家具なんかもクライアントと一緒にもうホースのあたりをこうぐるぐる回ったりですねしたのがすごい印象深くて、とっても楽しいプロジェクトだったんですね。
なるほど。ではこれからこういうものを作りたいっていうものを何かありますか？原さんお願いします。
そうですね、住宅はもちろんですけれど、それからあの、まあ、福祉施設、老人福祉施設や保育園のような、まあ、住宅の延長ではないですけれど、まあ、その子どもたちや高齢者にとっての温かい家のような場所、そういうものを、まあ、よりいいものとして人が集まれる場所として作っていけたらいいなと思ってます。
大塚さんどうですか？
そうですね、あの僕もやっぱりみんなが喜んでくれる、みんなが落ち着ける、何かこう帰る場所っていうんですかね、あの、まあ、さっきの福祉施設なんかもそうなんですけど、そういった場所を何か考えていけたらいいなと思います。それは例えば住宅でもいいし、まあ、小学校とか、まあ、教会なんかでもいいかなと思うんですけど、まあ、何かこうみんながホッとできるような落ち着けるような空間を提案できたらいいかなというふうに思ってます。
なるほど、ぜひぜひまた見てみたいと思うんですが、そんなお二人のお話もっと詳しく、もっとよく、そして生で聞く機会がまた今度行われるんです。勉強会が開催されるんですね、それではその細かい日にち時間など NPO 法人アースワーカーエナジー、事務局の太田武さんにお話を伺いします。太田さんお願いします。
あ、こんにちは、NPO 法人アースワーカーエナジー事務局の太田です。去年1年間から、1年間開催していきました、建築家と考える、家づくり勉強会に続き、先月からですね、プロと共に考える家づくりという、シリーズを、開催しています。2回目となる今回は、来週ですけれども12月19日水曜日午後2時から、会場は名鉄岡崎、東岡崎駅南徒歩2分のところにあります気球で開催いたします。参加されたい方は、事前にお申し込みください、電話番号 056457-1450 までお願いします。締め切りは18日となっております。受付は朝10時から夕方6時までとなっております。参加無料ですが事前の申し込みが必要となります。今日お話しいただいた、大塚さんや、原さんの話に興味を持たれた方、建築家に興味のある方、ぜひご参加ください。
はい、ありがとうございます。まあ、実際に話を聞くだけではなく写真や、まあね、あの模型などもね実際に見ながらお話を聞いた方がより分かりやすいと思います。ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。12月19日午後2時から勉強会開催されます。プロと共に考える家づくり2回目は12月19日午後2時からになります。参加は無料ですが事前のお申し込みが必要です。申し込み参加希望の方は12月18日夕方6時までに電話岡崎 056457-1450 までお申し込みください。さあでは最後になります。ラジオ聴きの皆さんに一言ずついただきましょう。お願いします。
はい、ぜひ、勉強会の方にお越しいただいて、一緒に建築というのは何か、また住宅とは何かといったことを考えられたらいいなと思います。
はい、家づくりはとても楽しいことですので、ぜひ建築家と一緒に考えるということを楽しみに思ってぜひ参加していただきたいと思います。
はい、ぜひ皆さんお出かけください。12月19日午後2時からです。名鉄東岡崎駅南口にあります気球、こちらで開催をされます。参加は無料で参加いただくことができるんですが事前のお申し込みが必要です。電話番号が岡崎 056457-1450 こちらで受付を行っておりますので、どうぞ皆さんぜひぜひご参加ください。今日は株式会社藤川原設計の大塚智也さんと原翔子さんをお招きしてお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
NPO 法人アースワーカーエナジープロと共に考える家づくり未来塾、このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供でお送りしました。